ただいまより、主の年2023年11月19日の聖日礼拝を執り行います。招きの御言葉、ご起立ください。時は満ち、神の国は近づいた。悔い改めて福音を信じなさい。賛美歌465番を賛美します。 詩編講読、詩編第一編、講読詩編の9ページになります。私が上の段を読みますので、皆様は一段下がった箇所をお読みください。小さいお友達はどうぞ聞いていてください。詩編第一編、いかに幸いなことか。罪ある者の道にとどまらず、主の教えを愛し、その人は流れのほとりに植えられた木、葉もしおれることがない。神に逆らう者はそうではない。神に逆らう者は裁きに耐えず、神に従う人の道を主は知っていてくださる。ご一緒に、イエス様が私たちに教えてくださいました主の祈りをお祈りしましょう。主の祈りは水色の秋報に印刷されてあります。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく汝のものなればなり。アーメン。お座りください。聖書をお読みします。マタイによる福音書第18章1節から5節、新約聖書の34ページになります。マタイによる福音書第18章1節から5節です。その時、弟子たちがイエスのところに来て、一体誰が天の国で一番偉いのでしょうかと言った。そこでイエスは一人の子供を呼び寄せ、彼らの中に立たせて言われた。はっきり言っておく、心を入れ替えて子供のようにならなければ決して天の国に入ることはできない。自分を低くしてこの子供のようになる人が天の国で一番偉いのだ。私の名のためにこのような一人の子供を受け入れる者は私を受け入れるのである。お祈りをいたします。手を組んで目を閉じてお祈りの姿勢をとって心を神様に向けましょう。天の父なる神様、今日あなたが私たち一人一人をこの教会へと呼び集めてくださり、みんなで一緒に神様を礼拝することができます恵みをありがとうございます。どうか私たちこの時、霊と真理を持ってあなたを礼拝することができますように。どうぞこの礼拝において神様のご栄光を豊かに表してください。神様のご計画を私たち一人一人にお示しくださり、神様の御旨を私たちがここで受け取ることができますように。このことのためにこの礼拝に奉仕をしてくださいます一人一人を 神様がどうぞ強めてください。主よ、教会のためにお祈りします。どうぞイエス様の体の一人だとされた一人一人が主に倣って歩んでいくことができますようにお守りください。幼い者、年老いた者、病の中にある者、体調を崩している者、悩み不安の中にある者、また今日この礼拝と祝福式を覚えて教会に来ようと思っていたけれども来れなくなってしまった一人一人をどうぞ神様が支えてください。これから七五三祝福式が行われます。どうぞ幼い魂の上に神様の守りを豊かに与えてください。どうぞ今この時、日本中で世界中で行われます礼拝を神様が豊かに祝福してください。神様、今世界中で争い、戦争、紛争が広がっています。どうか神様の憐れみによって苦しんでいる一人一人、悲しんでいる一人一人を救い出してください。どうぞ神様の平和をこの地に与えてください。神様、聖学園緑幼稚園の子どもたち、卒園生、保護者、教職員一人一人を思います。また大学に集う学生さん、卒業生、教職員の一人一人を覚えます。どうぞ同じこの地に建てられた交わりを神様が豊かに祝福してください。これより御言葉に預かろうとしています。どうぞあなたが語る口を強めてください。聞く私たち一人一人の耳をあなたが開いてください。この祈りをイエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。これより七五三祝福式を行います。七五三祝福式に参加されます皆様はどうぞ前に来てください。これから七五三祝福式を執り行います。聖学院教会とまた聖学院緑幼稚園に集う私たち、またこの教会にそれぞれの仕方でつながっている私たちは、神様の恵みによって与えられた幼子たちを今御前に捧げようとしています。これは神様が祝福なさることであって、お一つお一つのご家庭にとっても、そして私たちの教会にとっても大きな喜びであります。私たちはこのことを感謝し、幼子を守り育てる責任を果たしうるように祈っていきましょう。聖書をお読みします。ルカによる福音書第2章40節、幼子はますます成長して強くなり、知恵に満ち、そして神の恵みがその上にあった。お祈りをいたします。手を組んで目を閉じて心を神様に向けていきましょう。慈しみ深い天の父なる神様、愛する兄弟姉妹のご家庭にこの幼子を与えて、3歳、5歳、そして5歳の学年、そして7歳と今日まで守り育ててくださいましたことを感謝いたします。今 私たちはこの幼子を御前に捧げ、生涯主の道を歩ませたいと願っています。どうか豊かな恵みを持ってこの幼子を祝福し、身も魂も健やかに成長させ、神様と人々から愛され、主の恵みに応えるものとならせてください。またこれによってご家庭一同の上に主の豊かな祝福を増し加えてください。御子イエス・キリストの御名によってお願いいたします。アーメン。はい、それでは目を開けていいですよ。それではお名前をお呼びいたしますので、元気にお返事をしてください。お返事をしてくださいましたらば、祝福のお祈りをして、そして記念のキャンディーレイをプレゼントいたします。3歳です。関谷聖さん。はい、関谷聖さん、神様の祝福が豊かにありますように。アーメン。はい、おめでとうございます。次に5歳です。関谷海さん。はい、関谷海さん、神様の祝福が豊かにありますように。アーメン。はい、おめでとうございます。5歳の学年です。川田いろかさん。はい、川田いろかさん、神様の祝福が豊かにありますように。アーメン。おめでとうございます。相沢ゆりやさん。はい、7歳です。相沢ゆりやさん、神様の祝福が豊かにありますように。アーメン。おめでとうございます。それでは一度皆さんの方を向いてください。今日祝福を受けられましたのは、3歳の関谷聖さん、5歳の関谷海さん、そして5歳と学年の川田いろかさん、そして7歳の相沢ゆりやさんです。みんなで神様の祝福が豊かに注がれるように祈りながら、そして守り育てていきたいと思います。
これより賛美歌の461番を賛美します。これから緑星ホールに移動する子どもたちは、賛美歌を歌っている間に移動をいたします。皆様どうぞご起立ください。
栄えを捨てて
ご着席ください。本日のメッセージは、天の国で一番偉いです。この子供のようになる人が、天の国で一番偉い。たった今、子供たち一人一人に豊かな祝福を与えてくださったキリストは、今日この礼拝に集う私たち一人一人にそう語ってくださいます。自分を低くしてこの子供のようになる人が天の国で一番偉い。私たちこの一週間あるいは一ヶ月この一年いや自分の人生を振り返ってみたときに自分がいかに弱く小さく低い存在であるんだろうかそんなことを振り返ることがあるのではないでしょうか。日々の生活をしていく中であるいは勉強していく中で仕事をする中で、家庭の生活の中で、自分がなんて小さいんだろうか、自分はなんて低いんだろうか、そう思うことが、たくさんあります。でも、キリストは今日、そんな私たちだからこそ、確かに言ってくださるんです。自分を低くして、この子供のようになる人が天の国で一番偉いって。皆さん今日はようこそ聖学院教会の礼拝にいらっしゃいました。今、世界の至るところで争いや戦争や紛争が起こっています。争いが起こるのは自分を高くしよう、高く見せようとする人たちが多いからではないでしょうか。そして、そんな争いの中で傷ついていくのは、力のない人、小さい人、低い人たちです。大きな規模の 争い、戦争、紛争の前には、私たちは力のない小さい低いものにしか過ぎません。けれどもそんな私たちに、キリストは時は満ち、神の国は近づいたと宣言してくださって、私たちは力なく小さく低いものだけれども、悔い改めて福音を信じなさいと招いていてくださいます。そのキリストが今日私たちに語ってくださるんです。自分を低くしてこの子供のようになる人が天の国で一番偉いと。自分を低くする人、いやもっと言うと、先ほど祝福をいただいたこの子供のようになる人をこそ神様は用いてくださいます。そんな神様に私たち信頼して歩んでいきたいと思うんです。自分を低くしてこの子供のようになる人が天の国で一番偉い。キリストは2000年昔にもこの御言葉を語ってくださいました。それはイエス様に従っていたお弟子さんたちに向かって語られた言葉でした。ルカによる福音書によると、この時弟子たちは自分たちの中で誰が一番偉いかという議論をしていたそうです。でもそれはイエス様がこれから十字架に向かって歩みを進めていこうとされている時だったんです。私たちはこの後イエス様がどうなったか知っています。イエス様は私たちを罪から救い出すためにエルサレムに向かい、そして十字架にかけられて死んでくださいました。だから私たちはもしかしたらこう思うかもしれません。イエス様がこれから十字架に向かって歩まれていくのに、一体どうして弟子たちは誰が一番偉いのかということで言い争っていたんだろうかと。同じイエス様の弟子たちなんだから、もっと仲良くしたらいいのにって考えるかもしれません。でもよく考えてみると、これは他でもない私たち自身の姿なんだって思うんですね。私たちはこの世の生活を続けている中で、誰が一番かという議論から自由になることは難しいです。勉強していても成績が誰が一番かということが問われますし、仕事をしていても誰が成績を上げられているかということが問われます。誰がナンバーワンなのか、そんなことで右往左往していきます。きっとイエス様のお弟子さんたちもそんな考え方から自由になれなかったんだと思うんです。誰が一番か、そんな思いがともすると信仰生活の中にまで入り込んでくることがあります。だから弟子たちはこう聞いたんです。一体誰が天の国で一番偉いのでしょうかと。私たちは人間の見方で誰が一番かと考えます。そして能力のある人、実力のある人、そんな人が一番なんだろうって思います。でもそれは私たち人間の勝手な見方であって、神様の見方は実はそうじゃないんですね。神様の目から見るならば、私たち一人一人は神様の作品であって、神様に愛されている子供なんです。だから本当は私たちは神様の子供として オンリーワンの価値がある存在なんです。でも、弟子たちは、私たちは、そのことを忘れてしまいます。一人一人がオンリーワンじゃなくて、誰がナンバーワンかと、背比べを始めてしまうんです。イエス様は、そんな弟子たちの心の中を見抜いて、一人の子供を連れて行きました。そして、その子供を弟子たちの中に立たせて、こう言われたんです。はっきり言っておく。心を入れ替えて、子供のようにならなければ、決して天の国に入ることはできない、と言われました。さらに言われます。自分を低くして、この子供のようになる人が、天の国で一番偉いのだ。イエス様が言われた、子供のようになる人が、天の国で一番偉いということ。そして、子供のようにならなければ決して天の国に入ることができないということ。これは、子供という存在が大人になるまでの単なる通過点ではないということを意味しています。もっと言うと、どんな大人であっても、私たちのすべてが子供として天の国に入るのでなければならないということなんです。だから、子供というのは、実は私たち大人のお手本なんですね。それじゃあ一体、子供が私たち大人のお手本なんだ。子供のようになる人が天の国で一番偉いというのは、一体どういうことなのでしょうか。そのことを今日は三つお話しさせています。子供のようになる人が天の国で一番偉い。その理由の一つ目です。それは子供というのは自分が小さいということを知っているということですね。僕は娘と一緒にいるとですね、本当に思うんですけど、子供ってですね、本当にちっちゃいですよね。背がちっちゃいということもありますし、でもですね、子供というのは自分がちっちゃいということをよく知っていて、だからこそ親のことを頼っていきます。そして、親もまだ小さい子供のことを助けていきます。きっとイエス様にとってはこのことがとても大切なことだったんだと思うんです。子供が大人の前で自分は小さいんだっていうことを素直に認めることができる。それと同じように私たちも神様の前にあって小さく低い存在なんだということを認めることができる。そのことが神様と私たちとの関係の中でとても大切なことなんです。自分はすごいんだ。自分は大きいんだ。自分は高い存在なんだ。だから自分は何でもできる。神様抜きで何でもできると考えてしまえば、そこに神様の力が働く余地はなくなってしまいます。けれども、自分は小さい存在だ。自分は低い存在だ。だから神様のお助けが何よりも大切なんだとちゃんと分かっていれば、そこに神様の働きは豊かに働いてくださいます。だから子供のようになる。それは自分は神様の前に小さく低い子供なんだ。神様の子供なんだということを受け入れるということです。これがまず一つ目の小さいことを知っているということですね。でもそれだけではなくて、 イエス様がこの時子供を呼んで、子供のようにならなければ決して天の国に入ることはできないと言われた理由には、まだまだ深い理由がありました。その二つ目です。それは、他でもない。イエス様ご自身が神様の子供、子なる神様だからということです。神様が天の国に子供を受け入れてくださるというのは、それは神様ご自身が天の父なる神様であられて、そしてイエス・キリストが子なる神様であるからです。キリストは天において父なる神様の一人子でおられます。だから天の国は子供のもの、子なる神様のもの、キリストのものなんです。だからこそ子供のようになる人が天の国で一番偉いと言われたんですね。イエス様が子供を真ん中に立たせて、そしてこの子供のようになる人こそが天の国で一番偉いと言われた理由、それはまず一つ目、子供は小さいことを知っている。そして二つ目、イエス様が子なる神様だから。でもそれだけではありません。三つ目の理由があります。イエス様が子供たちを呼び寄せ、自分を低くしてこの子供のようになる人が天の国で一番偉いと言われたのは、文字通り子供たちを呼んで受け入れられたというだけではなくて、私たち一人一人も神様の子供とされて天の国に入っていくんだということを意味しています。